それでは早速この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。ルカの福音書14章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。では稲富兄弟、最初にルカ14章の1節と2節を読んでください。
ある安息日に食事をしようとしてパリサイ派のある指導者の家に入られたとき、みんながじっとイエスを見つめていた。そこにはイエスの真正面に水腫を患っている人がいた。
はい、ルカの福音書公開説教53回目、今日は14章の一節からです。ここで再び安息日の問題が起こりました。一節、イエス様が安息日に食事をしようとして。聖書には食事宴会の記事が多く記されていますが、ここはルカの福音書では5番目の宴会の記事。5章29節、7章36節、10章38節、11章37節にありました。パリサイ派、モーセの律法、神の戒めを厳格に守ろうとするユダヤ教の一派です。その指導者で、この指導者はサンヘドリンといい、イスラエルには70人の議会がありました。その議員の一人の家に招かれ、家に入られると周りの人がじっとイエス様を見つめていました。イエス様を訴える口実を見つけようと、あたかも監視するように。なぜかそこに水腫を患っている人が、水腫とは異常な分量のリンパ液や小水が体内にたまる病気。この病気は神から呪われた病とされていました。民数記5章の21、22に記されています。イエス様の真正面に座っていました。彼らはイエス様がこの病人をどうされるかじっと見つめていました。はい、3節4節読んでください。
イエスは律法の専門家パリサイ人たちに、安息日に病気を治すことは正しいことですか、それとも良くないことですかと言われた。しかし彼らは黙っていた。それでイエスはその人を抱いて癒し、返された、
はい、安息日の病気の癒しのことは、同じルカ少し前13章の10節から16節のところ、18年も病の悪霊に疲れ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女の癒しのところでも語りました。昨年の12月7日第50回の公開説教の時です。律法では病を癒すことは治療行為として労働とみなされ、モーセの実会の第4回安息日は何の仕事もしてはならないという戒めに背くものでした。イエス様の問い3節、安息日に病気を治すことは正しいことですか、それとも良くないことですかの問いにですね、誰も答えません。みんな黙っています。それでイエス様はその人を抱いて治してやり、イエス様の憐れみです、お返しになった。この人はもともと招かれている人ではありません。パリサイ人たちがイエス様をテストするために呼んでいた人です。はい、5節6節読んでください。
それから彼らに言われた。自分の息子や牛が井戸に落ちたのに、安息日だからといってすぐに引き上げてやらないものがあなた方のうちにいるでしょうか。彼らは答えることができなかった、
はい、この言葉は前の13章の15、16節、私だけお読みいたします。しかし主は彼に答えられた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき水を飲ませに連れていくではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですかと同じ内容です。マルコの福音書2章の27節にこのような御言葉があります。 安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。このことは前回も語りました。人が大切なのか、制度規則が大切なのか、人を愛するのか、制度を愛するのか。制度のために人を殺してしまったり自由を奪うのであれば、何のための制度か分かりません。イエス様が安息日に病院を癒された記事は聖書全体で7箇所あり、ルカの福音書に4箇所、ヨハネに2箇所、マルコに1箇所です。ルカは医者、ルカは病人に対するイエス様の憐れみを特に多く記事にしています。去礼姉妹、ここで安息日について考えてみましょう。ユダヤ人たちはモーセの律法に基づいて金曜日の日没より土曜日の日没まで安息日サバットと言います。厳格に守り、今日も何の仕事もしません。皆さんがイスラエル聖地旅行をするとき、安息日にかかったらホテルでもバスでもユダヤ人は仕事をしませんですね。では誰がするのか。外国から来たですね、出稼ぎの人がします。では皆さんにお尋ねします。今日イエスキリストを信じ神の子となった巨大姉妹、皆さんたち、皆さんにとって安息日はいつでしょう。あなたにとって安息日はいつですか。日曜日が安息日ですか。何曜日ですか。皆さんは教会でクリスチャンにとって日曜日が安息日ですから、何の仕事もしないで教会の礼拝を守りましょうとですね、教えられたかもしれません。日曜日が安息日でしょうか。正確に言えばそうではありません。 ではいつが皆さんの安息日でしょうか。ヘブル人への手紙4章を開いてください。ヘブル書の4章です。では稲田美教授、1節から3節まで読んでください。
こういうわけで、神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。信じた私たちは安息に入るのです。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせないと神が言われた通りです。御業は創世の初めからもう終わっているのです。
3節、信じた私たちは安息に入るのです。結論から言えば、兄弟姉妹、皆さんにとって毎日が安息日です。そして毎日が神への礼拝です。皆さんはイエス・キリストを信じたことによってモーセの律法から解放され、信仰により神様との安息に入りました。皆さんにとって毎日が安息日なのです。このことをですね、もう少し詳しくお話をいたします。旧約の時代、神様はモーセを通してイスラエルのためにシナイ山からの戒め、つまりモーセの律法を与えられました。それは出エジプト記の20章1節からですが、レビ記、民数記、申命記の28章68節まで続きます。とても長いです。そしてこの律法のですね、数は603プラス10回の10の613です。613の戒めを神様はイスラエルの民に与えられました。では神様は何のためにイスラエルのために613もの律法を与えられたのでしょうか。皆さん、修法を見てください。右のページの下の方です。イスラエルに律法が与えられたその目的を記しています。第一に、律法の目的、神の正しさと清さを示すためです。 右側にその聖書の箇所を書いています。2番目、イスラエルを他の民族と分離させるためです。割礼などがこれの典型です。3番目、旧約のイスラエルの民の生活指針のためです。食べてはいい、良い食物とかいけない食物規定などもあります。4番目、イスラエルに祭りを行わせるためです。7つの祭りがあります。レビ記23章に記されています。5番目、罪を、律法の目的は罪を示すためです。律法がなければ罪が何であるかわからないと聖書に記されています。6番目、自力では救われないことを示すためです。律法をですね、では行うことでは救われない、律法を私たち人間は全うすることができないことを示すためです。7番目、キリストへの信仰へ導くためです。この7つが律法の目的です。兄弟姉妹、律法は救いの手段として与えられたものではありません。これを守ればあなたは救われるというものではありません。救われる方法はイスラエル人も異邦人もただ一つ、イエス・キリストの十字架の贖いを信じることのみ、この他に救いはありません。律法は救いの手段として与えられたのではないのです。ここにパリサイ人たちの大きな誤解があったわけです。イエス様はイスラエル人ですね、ユダ民族ですけどもとしてお生まれになりました。でそのことはガラテヤ人への手紙4章4節、私だけお読み出します。こう書いてあります。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。イエス様は律法の下の中、下、つまり律法の支配の中にお生まれになりました。そしてイエス様はその生涯においてモーセの律法を完全に守られ、十字架の死によって律法の終わりを告げられました。これをもって律法は終わったとですね、その終わりを告げられたのです。そのことはローマ人への手紙の10章の4節に記されています。こう書いてあります。キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるのです。キリストは律法を完全に全うした後、律法は終わったと、そのように十字架のご自身の死をもって宣言されたのです。そして死からよみがえり、天に上げられ、ね、弟子たちに聖霊を注がれたことにより、モーセの律法に代わって今度は新しい律法、新約の律法、キリストの律法を私たちに与えてくださいました。それがマタイの22章です。どうぞ開いてください。ジャイナドミ兄弟、マタイの22章の36から40節を読んでください。
先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。律法全体と預言者とが、この2つの戒めにかかっているのです。
律法全体と預言者というのは聖書全体という意味。これが今日神の子クリスチャンである皆さんにイエス様から与えられた新約の律法、キリストの律法です。兄弟姉妹たち、律法の時代は終わりました。私たちはもう613の奴隷にも縛られることはありませんが、今度はそれに代わって2つの命令を私たちは受けています。それは、あなたの全身全霊をもって主なる神様を愛しなさい、生活のすべて全身全霊をもって愛しなさい、次に自分を愛するようにあなたの隣人、 今日あなたが出会う人です、愛しなさい、この2つです。もし皆さんが他の誰かからキリスト教の教えとは何ですかと尋ねられたら、神を愛し隣人を愛することです、これがキリストの教えですと答えてください。ですから私たちは神様を愛するがゆえに兄弟姉妹集まって礼拝を持つのです。礼拝というののですね、ワーシップの語源はワースクリプトって言いますが、価値あるものとするという意味です。神様、あなたは神様です、神を神とするですね、これが礼拝の意味なのです。価値あるものとする、神を神とすること、これが礼拝です。日曜日に集まるのは神様を生活の中で最優先することの信仰の表明であり、皆さんが集まりやすい日と時間をですね、選んでいるからです。ですから全て神を愛するというところからスタートされなければなりません。ね、戒めだから集まっているのではないのです。神様を愛している、イエス様を愛しているから私たちは集まって礼拝をするのです。もう一度ですね、ヘブル人への手紙の4章に戻ってください。じゃあ稲富兄弟、もう一回ですね、2箇所読みますが、まず4章の3節だけ読んでください。
信じた私たちは安息に入るのです。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせないと神が言われた通りです。御業は創世の初めからもう終わっているのです。
はい、少し飛んで7節8節を読んでください。
神は再びある日を今日と定めて、長い年月の後に、
ちょっとごめんなさい、間違えました。9節10節です。9節10節を読んでください。
したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。
信じた私たちは安息に入っている、神の安息の約束はまだ残っている。ですから私たちも神が休まれたように私たちも休むのですと書いてありました。神様の安息に入るということはどういうことでしょうか。一つのお証しをいたします。チョヨギ先生のお証しです。韓国のチョヨギ先生がイギリスのウストという町で聖会を持った後、一人の婦人が、朝先生、今日はぜひ私の家に泊まってくださいと言って自分の家に連れて行きました。食事を終えるとその婦人はハンカチを取り出して泣き始めました。朝先生、今日先生を私の家にお招きしたのは訳があるのです。実は私たち夫婦はとても今とても困っています。大きな負債を抱えて今この家を売りに出しているのですが、誰も買う人がいません。もし家が売れなければ私たちは破産し、本当に困った状態に陥ってしまいます。長先生、私たちはどうしたらよいのでしょうか。彼女は涙をハンカチで拭いながら言いました。すると長先生は、姉妹、聖書を持ってきなさい、創世記を開きましょう。神様が1日目光を作られた時、神様はアダムに、アダム、今から光を作るからあなた手伝いなさいと言われましたか。いいえ、そんなことは書いてありません、夫人は言いました。それでは2日目、大空を作られるとき、アダム、今から大空を作るからあなたも一緒に仕事をしなさいと言われましたか。いいえ、私の聖書にはそのようには書いてありません。では奥さん、3日目、神様は海と地と草と果樹を作られたとき、アダム、あなたもこちらに来て一緒に手伝ってくださいと言われましたか。いいえ、私の聖書にはそう書いてありません。張先生の聖書にはそう書いてありますか。もちろんどの聖書にもそんなことは書いてありません。奥さん、これがあなたの問題です。神様はこの天と地と海とその中のすべてのものを作られたとき、誰の助けも借りずに一人でお作りになりました。そしてすべてのものを作られた後、人間を作られ、 人間はただ神様が作られたものを感謝して受け取るだけで良いようにされました。仕事は神様のものです。問題は神様のものです。それなのにあなたは神様がもう準備されているのに自分で何とかしようとして神様の仕事をあなたが取ってしまっています。神様に問題を委ねなさい。神様が仕事をなさるのです。さあ一緒に祈りましょう。神様の問題を自分で何とかしようとしたことを悔い改め神様にお任せしましょう。一緒に祈りましょう。信仰というのは安心することです。祈った後この婦人にものすごい平安と喜びがやってきました。一切のことをなさる神様に委ねることができました。数日たって張先生が別の町でクルセードを行っていると一通の手紙が来ました。封を切ると香水の香りがしました。張先生、あの後私たち夫婦は問題を神様にすべて委ねてイエス様を賛美しました。すると間もなく転勤でこの町に越してきた若い夫婦が私たちの家を解体と見に来ました。家の中を見た後この家は若い夫婦にとって自分たちが探していたぴったりの家でした。それで喜んでその家その場で買うことを決め、しかも私たちが願っていたよりももっと高く買ってくれました。私たちはこれで負債を払うことができアパートに移って住むことができます。張先生、イエス様、本当にありがとうございます。御礼姉妹、仕事は神様のものです。信じた私たちは安息に入るのです。アーメンですね。御業は創世の初めからもう終わっているのです。神様は6日間でこの宇宙、天と地とその中にあるすべてのものをお作りになり、最後に人を作られました。人が作られた時、人に必要なものはすべて備わっていました。エデンのその神の御国に置かれた人と妻は神様が備えてくださったものを一つ一つ感謝して受け取るだけでした。同じように兄弟姉妹たち、皆さんがこの地上にですね、生まれてきたその時、神様は皆さんの一生必要なものは全部準備を終えておられます。御業は創世の初めから終わっているのです。神様の準備なくて生まれてくる人は一人もいません。このことを知ることは本当に幸いです。皆さんはイエス・キリストの贖いにより、それを信じたことにより神様の子供なのです。神の御国に入っているのです。親が子供のために全て準備をするように、まして全能の神様は愛する自分の子供のためにはもう全て備えてくださるのです。それゆえ毎朝ですね、神様の前に出て、天のお父様が私と私の家族のために天地創造の際備えてくださったものを今日も与えてくださいと、ね、お願いすればよいのです。神様がお与えくださるものはいつも最良最善のものなのです。一箇所聖書を開きます。創世記を開いてください。2章です。8節9節を2章8節9節をですね、稲積兄弟読んでください。
神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。
はい、飛んで15節を読んでください。
神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。はい、
神様は人を作り、それをエデンの園に置かれたと書いてあります。15節には、神様はですね、人にそこを耕させ、またそこを守らせたと書いてあります。エデンの園に置かれた人はそこを耕し守るという仕事を与えられました。何もしないでブラブラしていたのではありません。初めの人にも労働があったのです。 仕事があったのです。しかしですね、その労働は祝福され、見るからに好ましく食べるに良いすべての木が生え、豊かな収穫がありました。呪われる者、奪い取っていく者は誰もいません。では少し後を読みます。3章に移ってください。2箇所3章の23節を読んでください。
そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。
はい、少し前の18節読んでください。
土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。
しかしながら神様に背き、神様が禁止された善悪の木から取って食べた人はですね、エデンの園から追放された。そして追放されたですね、そこは呪われた地。人は自分が取り出された土を耕すようになりましたが、そこに生じたのは茨とアザミ。人は汗して糧を得、野の草を食べる。自分が作られた土地に帰っていく。これが今日罪を犯し神に背いた私たち人間の運命です。私たちは今呪われた地を耕しているのです。茨とアザミは呪いの象徴です。イエス様は十字架にかけられる前、茨の冠を受けられました。マタイ27章29節。中東の茨というのはもう針が硬くですね、しかも長く5センチから8センチぐらいあります。とても不気味です。茨はイエス様の額に食い込み、頭から血が滴り流れました。しかしながら血というのは贖うものであると書いてあります。レビ記17章の11節です。イエス・キリストの茨の血はこの土地の呪いを贖ったということです。つまり元の祝福に戻してくださいました。血は贖ってくださったのです。呪いを祝福に戻してくださいました。故にイエス・キリストを信じる兄弟姉妹たち、皆さんはこの土地の呪いから解放され、祝福の土地に移ったのです。アーメンですか。二つの労働工作地がありました。初めの人はエデンの園を耕し、そこは祝福の地でした。しかしエデンの園を追放され、次は呪いの地を耕しました。ここにおられる皆さん、皆さんは今どちらの地を耕していますか。あなたは祝福の地を耕していますか、呪いの地を耕していますか、ね。先週ですね、祈りの時に、まあ、稲一人の兄弟、まあ、稲富兄弟がですね、熊本のハンセン病施設の海春病院とハンセン病救済活動に生涯を捧げたハンナ・リデルとその名エダ・ハンナ・ライトの証をしてくださいました。イギリス国教会、今の聖公会からの伝道師として日本伝道に使わされたハンナ・リデルは、日本に来てハンセン病患者のあまりの悲惨な状況を見て、自分が使わされたとこはここだと確信し、その救済に一生を捧げ、メイのエダ・ハンナ・ライトはその後継者になります。患者のそばにある人として病院内に居住、その優しさは人々の心からの感銘を与え、患者とその子どもたちとの生活を喜びを持って過ごしました。彼女たちにとってそこが、ね、置かれた地なのです。創世記2章のですね、8節15節をもう一度見てみましょう。ここにですね、8節、神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれたと書いてあります。置かれたということ。15節神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせたとあります。ここにですね、神様は人をエデンの園に置きとあります。 神様が人を導いてそこに置かれたのです。兄弟姉妹、神様が導き置かれるところ、そこがあなたにとってのエデンの園、祝福の地なのです。ですから一人一人ですね、神様が置かれる地は異なっています。あなたと私では置かれるところは異なるのです。学校であっても職場であってもで、ね、生活のどのような場でも、神様が私のために備えてくださった地へ、その場所へ導いてくださいと、どうぞ祈ってください。人間的に見て良いと見える地、自分勝手な目 で、ね、見ないようにしてください。それは一見よく見えても呪いの地なのです。皆さん、ロトとアブラムのことはご存知でしょう。創世記13章です。ロトがとアブラムが別れて、それぞれ別の地にですね行こうとするとき、ロトが選んだ地は見るからに麗しく、どこもよく潤っていたと聖書にあります。しかし行ってみると、そこはソドムの地、罪の町、神様に天からの火で滅ぼされてしまいました。一方、アブラムは神様が与えようと言われた地に住み、大きな祝福を受けました。自分勝手な目でですね、自分の地を選ばないようにしてください。自分の地というのは、あなたのですね、人生における決断を下す時です。ですね。はい、じゃあヨハネの福音書15章を開いてください。はじめにヨハネの福音書15章の、じゃあ稲富兄弟、5節を読んでください。
私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら。
ごめんなさい、ちょっと飛ばしました。ごめんなさい。15章の1節と2節読んでください。
私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます。
はい、皆さんが神様が導かれた地、祝福の地に導かれた時、神様が皆さんになさることが2つあります。その第一、あなたの中でここに記されている実を結ばないものは刈り込みをなさるとあります。刈り込まれるというのは痛みを伴うものです。この時あなたは試練を受けます。それはここに書いてあるように、もっと実を結ぶためで、自己中心やわがままな思いが砕かれます。あなたの人格を神様が取り扱われ、柔和なキリストの人格に変えられていきます。ですから神様が約束された地でも、あなたは試練は受けるのです。あなたが、ね、変えられるため、もっと実を結ぶためです。だから、あら、こんなはずじゃなかったということが起こるかもしれませんが、それも神様の手の中にあるわけです。はい、飛んで5節読んでください。
私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。
神様がなさる2番目のことはですね、イエス様なしではもう自分は何もできなくなります。あなた方は私を離れては、あなた方は何もすることができないからですと書いてある通りです。イエス様なしではもう自分は何もすることができない。イエス様なしでは失敗ばっかりするからです。イエス様なしでことを行うことが怖くなります。すべてのことにイエス様に関わってくださいとお願いするようになります。これがイエス様中心ということなのです。もう、そして兄弟姉妹、15章の7節読んでください。
あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。
あなたが神様の導かれた土地を耕している限り、御心のうちにある限り、神様はあなたの必要をすべて満たしてくださいます。何でもあなた方の欲しいものを求めなさいと書いてあります。そうすればあなた方のためにそれが叶えられますとあります。信じた私たちは安息に入るのです。これが今日の説教のタイトル。兄弟姉妹、皆さんにとって毎日が安息の日であり、日曜日だけではない、毎日が神への礼拝の日なのです。あなたはイエス・キリストを信じたことにより呪いから解放され、祝福の中に入れられています。どうぞ自分の見た目ではなく、神様から導かれた地にとどまってください。そしてその地でイエス様と共に働き、聖霊様と共に働き、不思議な神様の導きを知り、神様の愛を知り、安息と祝福と、ね、平安の人生を送るものとなりますように。これが今日のメッセージです。ではお祈りをいたしましょう。